西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様こんばんは。今日はなんかちょっと日中あったかかったかな、なんてそんな感じでございますが、さあ西宮徹底解剖、今日は生放送でございます。どんどんメディアファックス、そしてクイズの答え合わせ、ね、お答えもお寄せいただければと思います。2月の西宮徹底解剖は西宮の7つの縁と題して、ゲストティーチャーに情報公開課の豊田美香さんをお迎えしてお届けしています。豊田先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ生放送でございます。今日はね、すごくたくさんメールを頂戴しております。でもまだまだあのお寄せいただければと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、そしてファックスは0798-375514、37-5514、こちらまで送ってください。まだまだあのね、クイズのお答えまだお待ちしております。間に合いますからね、お寄せいただきたいと思います。さて、今月のこの西宮の7つの縁というのは、皆さんすごいへーみたいな感じでね、はい、なんかとっても喜んでいただけたようなんで、またあのメールどんどんご紹介していきたいと思うんですが、はい、まず最初にあの豊田先生、ちょっと訂正です、はい、ということがおありだそうで、
はい、はい、苦楽園のところなんですけども、苦楽園保証会って言ったんですけども、うん、あの正しくは明晩谷保証会なんですね。すいません、ちょっと間違えました。
でも本当にこういう細かい、確かにもうこれ、はい、いつのあれみたいなんで難しいですもんね、1話と2話に登場した部分でございますね、はいはい、苦楽園保証会ではなく明晩谷保証会、
はい、
だったということだそうでございますが、はい、本当にあの細かいところまで今回はいろいろと皆さんもね、聞いていただいたりしているようでございました。ちょっとじゃあね、早速、メールご紹介していきましょうね、こちらは神戸市からいただきました。ラジオネーム桜サイターさんでございますが、7つの縁にはそれぞれに興味深い物語があるのだと楽しませていただきました。桜サイター飲んでみたいですって、ぜひ飲んでいただきたいと思います。今あの、ね、ネットショップでも販売中でございますし、はい、まああのね、これから、ね、
うん、入試の季節 で、
そうそう、で入試なんかでおやったみたいな方にはこれおめでとうの意味も込めて送っていただいてもいいんじゃないかな、ね、桜咲いたぜひ、お召し上がりいただきたいと思います、ね、確かにあの本当に興味深い物語がいろいろな意味あるというのでね、はい、
そうですね、
はい、それからこちらはラジオネームビーフさんでございます。上ヶ原のボーリズの街見てみたかった、残念ですっていただきました。本当にあのボーリズ建築がね、あのあたりはね、たくさん、は
い、ボーリズ通りになったかもしれなかったな、残念です。
そうですよね、はい、アキラさんいただいてますよ。西宮の方、昭和40年代に光陵中学県立西宮高校に在学しましたが、ボーリズの設計とは知りませんでした。両校とも1950年開校となっているので、私が通学していた時はボーリズ設計の校舎だったのですね。県西の方は中央に円形の広場があって放送の通りだったんですが、光陵は円形の広場の記憶がありません。両校とも設計が同じだったということですが、在校した時はレイアウトは違っていますので、そう感じませんでした。お、心当たりすごい、はい、すごいテクニックだったのかなっていうか、そうですね、でもなんか設計図がね、今残されていて。
そうですね。広場の設計図は残ってなくて、校舎だけの図面になりますので、うん、そこはちょっと違うのかもしれませんね。
今回、卒業アルバムの両校ともに写っている、その空中写真を見てみると、確かに、2階建ての校舎の形は似ていますね。 当時は校舎とはそういう形なのだと思っていましたって、うん、まあまあ学校ってこんなもんかみたいな、うん、大体似たような作りかな、ね、みたいなこともあるのかもしれませんがね。校舎が建て替えられたのは震災後ということですか。
大体昭和50年くらい前後だと思いますね。
じゃあ震災前
前です
よね、はい、ボーリズの設計部分は全然残されていないのでしょうか、うん、外からはよく見るのですが昔は意外と簡単に入れたのですが今は中には入れませんからねって。
そうですね、多分残されてはいないんじゃないかと思うんですけれどもね。
じゃあ情報公開課に来ていただいて、はい、その設計図などを見ていただいたらなんとなく当時のね、はい、面影が忍ばれるという、
そうですね、
ことですよね、
はい、見ていただきたいと思います。
そうですね。さあ、甘辛シャンさんからもメールが届きました。本庄京三郎さんが夢見た紅葉園の街づくりの壮大なスケールにはただただ圧倒されました。もし実現していたら今以上に高級住宅地になっていたでしょうね。ところで西宮七園のうちで一番気になっているのは今夜紹介していただける昭和園です。甲府園は地名に残っていますが昭和園は阪急西宮北口駅から西へ行ったところの踏切のプレートに昭和園の文字があることしか私は知りません。しょっちゅう通るので目に留まるたびに気になっていました。その名の通り昭和になってから開かれたんでしょうかって、
はい、これは後でまたお話しさせていただきます、うん、
今日はそのあたりのところたっぷりお話を伺おうと思います、はい、もう一方いただいていますよ。こちらは、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。はい、ありがとうございます。今月のテーマ西宮七園、面白いというか興味尽きないところですね。第4回で取り上げられる甲府園と昭和園はそれまでの5園に比べると5つの園に比べると鉄道の駅名になっているわけでもなくなんとなくマイナーな印象があります。甲府園は町名として存在しているのでそれなりに知られていると思います。対して昭和園は確かに北昭和町、南昭和町の町名、さらに昭和町というバス停もありますが、昭和園そのものの名前は阪急神戸線が今津西線と交差する踏切にその名を残しているだけだと思います。余談ですが、この踏切、現在西宮北口駅から宿川駅間で唯一の踏切です。そうなりますか。
そうですね。
甲府園と特に昭和園、その成り立ちから現在に至る変遷の話楽しみにしていますといただきました、
はい、ありがとうございます、
ね、え、確かに今までご紹介いただいた5つの園とはちょっと趣が違う。
そうですね、かなりマイナーだと思います、
と思いますね、はい、そうですね、はいはい、でもそのあたりを今日はですね、はい、豊田先生にしっかり教えていただこうと思うんですが、
はい、
はい、
まずは昭和園なんですけども、ご紹介する資料は大社村史と西宮志士の第3巻です、
はい、
で甲府園の方は河原木村史と阪神館モダニズムってあの美術館が出した冊子なんですけども、それと西宮志士の第3巻ということになります、うん、で7つの園の中で昭和園というのはほとんど知られていないんですけれども、これは日本ペイント株式会社によって昭和2年に開発されましたということで、先ほどの甘辛シャンさんのお答えになりますけれども、
はい、
はい、昭和2年から開発されたものです、うん、で東は津戸川、西は今津西線バス通りですね、で北は丸橋町と能登町との境で、 南は よそや川、地元の方ではよせや川と言っている方もおられるようなんですけども、
40の谷と書く川ですね、
はい、そうですね、よそや川が地下水路になるところの通りで、うん、現在の北昭和町と南昭和町の一部になってますね、
うん、
はい、で大社村市ではその、まあ すごく昭和園っていいところなんだって言ってるんですけども、遠くに兜山とか六甲山が見えて、うん、朝と暮れの景観がとても素晴らしいんだというふうに称賛しています。
そうなんですか、は
い、今ですと兜山の方とか全然見えないのかもしれませんけれども、
はい、
当時はあまり高い建物もなかったし、うん、昭和園の北側ってほとんど田んぼだったりしたので、うん、何にもなかったので多分綺麗に見えてたんだと思う。
兜山が、
はい、見えてたと思います。
なるほどね、そういうことだったんですね、
はいはい。で、甲府園の方なんですけども、ここは河原木村ですね、その高木にあたってまして、現在の甲府園1丁目から3丁目の 1,2 番地で、東は阪急今津線、西は津戸川、南が阪急の神戸線、北は芥田の西側の道が90度にクーッとカーブするところがあるんですけども、はい、そこに踏み切りがあって、はい、そこを西へ渡った通りのところに囲まれた地域なんですね。
いわゆる第三踏切と昔、はい、我々は呼んでいましたけれども、ね、あのあたりですよね、
はい、で当初は日本住宅株式会社というところが、
はい、
その甲府園の南半分の土地を買収して住宅経営を企画したんですけども、うん、まあ、具体的になる前に阪急電鉄がこれを引き継い で、
ええ、
でまた阪急電鉄北部も加えて昭和5年に開発をして、昭和6年の3月から売り出しを始めたんですね、
うん、
そこから急速に開けた住宅地として言われてます、
はい、
で阪急電鉄は西宮北口住宅地と言ってまして、甲府園とは言っては当初は言っていなかったみたいなんですね。
そうなんですか、
はい、なんですけれども、地図には甲府園で書いてますので、うん、ちょっとその時期がいつだかっていうのはちょっと今確認はできてないんですけれども、名前の由来としてはその兜山の風が吹き抜ける地という、そういうところだというふうに命名されたんだというふうに、山下先生の日丁目の話には載っているようなんですけどもね、はい、
どちらにしてもなんかいい感じの名前ですよね。
はい、そうですね。で、西宮市市では甲府園のことを今津線と神戸線の交差点にある地の利を得ているので発展しているのだというふうに評価さしています。でところが実態なんですけども、うん、福良川というのがありまして、そこが雨が降るたびに道という道が川になって、
はい、
浸水する地域だったんですね。いつも水が溢れてたみたいな、そういう地域だったので、住宅地として開発して分譲された甲府園も、うん、当初は阪急電鉄に排水計画に問題があるんじゃないかということで訴訟にまでなってしまったんですよ。
そんなに大変だったんですか。
そうですね、しょっちゅうなんか浸水してしまってたのでということで、
阪急の西宮北口の駅の近くっていうのはよく本当に水に浸かってましたよ、うん、
あ、やっぱり、
はい、
あ
駅からうちの方に、ちょっと西の方ですけど、はい、東の方ですけど、はい、帰る時によく父親が裸足になって私を背負って帰ってくれたっていう思い出があるの で、
そうなんです、ね、
ちょっと雨が降ると、
はい、浸水してました ね、
なんですね。
それが昭和30年代まで続いてたんですけれども、まあ、その訴訟になって和解がその後成立して、阪急が福良川の改修をすることになったんですけれども、その福良川を挟んでその東と西に昭和園と、うん、甲府園があるんですけれども、隣接する昭和園というのは当初大社村だったんですね。でそれが昭和8年になってで西宮市に合併して、その訴訟が起こって和解が成立した時っていうのは大社村と西宮市を境にして河原木村があったので、
ええ、
なかなか行政的にうまくいかなくて、その浸水のその排水計画を立て直すのにちょっと難しかった、うんみたいなんです。
ちょっとギクシャクしてたんです ね、
そうですね。
本当に同じエリアで大変な、ね、思いは皆さん
右と左で違う感じだったんです ね、
ね。
だけれどもその昭和13年に大水害、阪神大水害があって、うん、ちょっと被害があったので、
はい、
ようやく県とか国とかも動き出して、うん、でまた河原木村が昭和17年に西宮市に合併したので、うん、ようやく改修工事を始めることができたというふうに言われてます。で昭和19年から下流部の方が起工されたんですけども、うん、これは戦争によってちょっと中断されてしまってずっとできなかったんですが、 昭和24年戦後になって福良川改修として工事が再開されて、うん、なんとか水害を防ぐような工事が施されるようになったんですね。でその福良川って言ったんですが、うん、富の蔵の川って言って、西宮市では福良川って言ってるんですが、河原木村では徳良川って言ってますので、
はい、
実はそれは同じ名前なんですけれども、うん、現在の津戸川になります。
あれですね、
はいはいはい、名前が変わりましたので、うん、今津戸川なんで、今までその今言っておりました福良川、うん、富蔵川は津戸川の今の津戸川のことを指しています。
で、まあ、なるほど、
はい、現在のその流動に変えられたので、それ以降はその水害もなく落ち着いた住宅地になったというところなんですね。
なるほど、そうなんですか、
はい、
でも私が住んでたのはもうちょっと後の時代だと、その頃でもまあ大雨が降ったらね、当時はいろいろと ね、
はい、ね
だったんでしょうね、
うん、
はい、おたまじゃくしがねなんか出てきたりしてとっても楽しかった、ね、思い出もありますけれども、
ね
え、なるほど、はい、そういうことで、じゃあ甲府園と昭和園っていうのはもうお隣同士なのにちょっといろいろな、まあ、
う
ん、成り立ちも違うしみたいな、
ね、
ことだったんですか、
はい、
なかなか昭和園というのはじゃあ、ま、幻の何、呼び名と言ってもいいわけですか。
今ね本当に昭和園ってほとんど知られていないんですけれども、もともとはその昭和7年昭和園っていう地名っていうのはなくって、
はい、昭和最初からないんですね。
ないんです、全然地名としてはなくて、あざ、はいはい、三の坪と波蘇場って言ってたんですよ、うん、昭和園っていうのは通称名なんです。
ほー、はい、だからでもそっちの方が分かりやすい、
はい、分かりやすいんですけどね、はい、でも住所を書いて郵便を送った時には、うんうん、あざ三の坪とか、はい、あざ波蘇場っていう風にして送らないとつかなかったみたいなんですね、うんうん、
なるほど、
はい、でそれが昭和13年になって、うん、その南昭和町の方は、
はい、
南昭和町と言ってなくて昭和町ってただ昭和町と言ってたんですよ、
はい、
でそれをその昭和13年になって北昭和町と南昭和町というふうに明確に位置づけたので、うん、今の現在の町名につながってるんですけれども、だからずっと昭和園っていう地名はないんですよ、
うんうんうん、
行政的には。
なんかでもイメージとしてすごくみんなの中にあるし、はい、
ありますね、
ねえ、
うん、なんかでもその昭和14年とか昭和22年 の、西宮市全図によると昭和園っていう記載はあるんですよ、はい、
そこがまた ややこしくなってしまいました。そうなんですよ、
地名としてはないのに、
はい、
昭和園っていう名称があるので、
はい、
あたかも地名のような
ですよね、はい、錯覚しますよね。
そうですね、
でなんかそのバス停の名前とかにもあったとかって。
そうなんです、昭和33年 の、西宮市全図っていうその、行政が発行した地図でなくて、一般 の会社が発行した住宅地図みたいなのあるんですけども、
はい、
それによると昭和園っていうバス停が、うん、今の丸橋町の交差点のところにありまして、はい、であと昭和園長というバス停が今の昭和町のバス停のところが昔昭和園長って言ってたんですよ。
いやいや、
でも昭和園長っていうその町名ないので、昭和園は昭和園で、
はい、
昭和町は昭和町なので昭和園長っていうのはなかったんですけれども、そういうバス停があったんですね。
なるほどね、はい、
それが昭和38年になって、
はい、
バス停名が昭和園ってあったのが今の能登町に変わり、
はい、
昭和園長はもう昭和町っていうのが変わってしまったんですね。
わかんないっていうのがえーって思われる方も多いと思うんですけど ね、
書いてみないとわからないかもしれないんですけども、うんうん、でも昭和園っていう名前は、うん、その自治会名としては昭和43年までは確認ができるんですけども、うん、それ以降は確認できないので、まあ、この頃にもしかしたらなくなったのかもしれないですね、
あったのかなかったのかみたいなんで、どっちって言いたくなりますけれども、でもね、なんか甲府園とか昭和園っていうのはね、なんとなくこう親しみを込めて、まあ我々も使ってましたし、今もねなんか使ったりするんですけど、なんでなんですかね。
どうなんでしょうね。で2008年以降のマンション名に昭和園っていう名前がついたマンションが復活してきたんですよ。賃貸が一つあって、あと分譲が3つあるんですけれども、はい、うんうんうん、多分 その昭和園っていう名称っていうか、うん、西宮七園っていう名称がね、最近よく言われてるっていうのは、はい、もしかしてその一番マイナーな昭和園っていう名称を売り出すために、うんうんうん、マンション名につけた業者さんのキャッチコピーなんじゃないのかなと私は思ってるんですけれども
そういうところまでなるほど深読みをするとそうか、はい、みたいな、
じゃないのかなって、あのいつの間にか西宮七園っていうのが浸透してしまったので、うんうん、
ですね、
いつだったんだろうってんで考えた時に、あ、もしかして一番マイナーな昭和園っていうところを取ったかなとか思ってるんですけど、ね、あ、そんなマイナーなっちゃいけないんですけど、
いやいや、でもなんとなく思い入れがあるっていう方はたくさんいらっしゃると思いますし、
多分ね、うん、やっぱりその住宅、高級な住宅地っていうイメージが、うん、はい、やっぱそこに昭和園の中にもあるんだなというのは、うん、なんとなく想像はつくんですけど、
ね、やっぱり西宮は七つの園っていうのが合うのかもしれませんよね。
そうですね、
はい、さあ、それではここでクイズです、答え合わせをしていきたいと思います。3つのクイズをお出ししました。まず最初は、高露園を開発した人は河野蔵治と、もう一人は誰という問題でございました。はい、はい、先生、お答えを。
はい、長谷山喜一さんです。
はい、そして2回目のクイズは、明治の末から大正期にかけて大阪の財界人や文化人などが西宮のような都市近郊に移り住むのが流行りましたが、これを後押しした阪神電車観光の雑誌は何という名前だったでしょうかっていうのが問題でした。
はい、はい、答えは郊外生活です。
はい、そして、3つ目のクイズが、高陵中学校、県立西宮高校の建築設計を受け負った事務所はという問題でした。
はい、一つ柳建築事務所です。はい、または坊立社でも結構です。
はい、ということで以上3つの正解を書いてくださった方の中からお一人に、当たります。さあ、3000円の図書券ゲットなさるのはどなたでしょうか。はい、豊田先生、発表お願いします。
はい、甘辛シャンさんです。
あ、甘辛シャンさん、おめでとうございます。久しぶりにね、いただきましたけれども、はい、そうそう、そのね、甘辛シャンさんですけれども、あ、まだなんか来ましたよね。あ、へえ、福島の屋根屋さんでございます。あの、この前の番組にもね、メールをくださってましたけれども、初めて投稿させていただきます。こんばんは。前後の番組へは投稿してましたので、この番組はサイレントリスナーでそーっと聞かせていただいてましたよって、ありがとうございます。一度も西宮に行ったことはないんですけど、いろんなことが知れて学ばせていただいています。いつか西宮に行くことができればと感じてますよといただきました。ぜひぜひね、西宮をお尋ねいただきたいですし、はい、
そうですね、
尋ねるだけじゃなくていいとこなんで、ぜひしばらくでも住んでいただきたいなって、
そうですね、
そんな気はしますよね、はい、ぜひ7つの園に、
はい、
でね、このね、甘辛シャンさんが追伸として7月1日の日曜日に西宮市役所の東館8階大ホールで開催される西宮文学館内の春季講座、豊田先生、なんかお話になるんですか楽しみにしていますって書いてらっしゃいますが、
は
い、
そうですね、あの、うん、一応あのさせていただくことにはなってるんですけど、はい、何をまだお話しするかっていうのは決めておりませんで、これからちょっとじっくり考えていこうと思ってます、うん、
楽しみですね。まあ、このあたりのところは、あの、9月のこの番組でも郷土資料館の学芸員の方にお話しいただければななんて、
ね、
いろいろとねプランを立てているところなんで、はい、本当にあの、またいろんなね、こんな話聞いてみたいみたいなことがあればお寄せいただきたいと思います。はい、さあ、もう残り時間も少なくなってきましたけれども、
はい、
豊田先生、これは最後にお話ししとかなきゃみたいなことってありますか。
そうですね、あの、7円っていうお話をさせていただいたんですけど、
はい、
もう一つ円っていうのがありまして、鳴尾百花園というのがありました。
ほうほう、
はい、それは、明治39年なんですけども、うん、辰馬半衛門さんという方が経営されてまして、あの、今、阪神電鉄の向こう側駅の阪神鉄橋のすぐ浜手なんですけども、向こう側の堤防沿いにあった ところ堤防沿いにありまして、今 の, あの兵庫医大の一番東の建物があるとこ、そこの敷地なんですけどもね、そこにありました、
はい、
で後にあの阪神電鉄が買収して武庫川学園っていうのを作ったんですけども、うん、そこはもう今あの言いましたように兵庫医大の敷地になってますので、住宅地とならなかったから七重の中に入らないのかなと思うんですけれども、まあ、もう一つ8円目があります、
うん、8円目、はい、そこはどういった、あの植物園みたいなものだったんですか。
そうですね、はい、そうですね、うん、あのいろんな花を本当に100以上揃えたあの花園だったようですね。
すごいですね、はい、西宮にはかつて本当に遊園地があったりね、うん、そういういろんなアミューズメント
パーク
のパークですか、ね、なんか一大アミューズメントエリアみたいな感じで、うん、でね、ねえ、うん、海水浴の話もね伺いましたし、ね、
はい、
なんかその海水浴場のとこにもなんかいろん な, なんかお店が、は
い、面白い広告があったんですよね、うん、あの阪神電鉄が、あの夜中まで終夜運転します電車を、
で
電車あの運賃大割引しますっていうことで西宮の海水浴場に来てくださいっていう広告があるんですけども、いろんなそのお店、うん、あのを誘致して、あの例えばあの川坂の料理で神戸の元長って、あの現代の元に長いっていう字を書くんですけども、そこが出店したりとか、はい、親子丼魚料理とかいて、道頓堀の鳥六っていうとこですね、うん、が来たりとか、あの神戸の新港館で、神戸の港に港に、館っていう字で、はい、あのビアホールがあったりとか、
へ、
あとはあの京都の丸山名物でシルコ団子っていうお店があったりとか、うん、なんかいろいろたくさんあって、あのここの売店は全て定連で、うん、あのやっております。新鮮で衛生的ですっていうふうに、
でしかも安いですみたいな、
安いですってことで、あのすごくあの力を入れてやってましたね。高齢の遊園地がなくなった後も総額堂とか来ましたけれども、うん、そういうのも呼んで、うん、あのいろんなお店があって楽しいですよという広告ですね、
うん、ということは西宮という町は住んでよし、うん、はい、遊びに来てよし、はい、いい町ですよっていうのをもうずっと昔から、言ってたんですね、ちゃんとアピールしてたんですね。
そうですね、
いやなんか本当にあの西宮の町の魅力みたいなものが、ね、はい、いろいろと垣間見えて、はい、とても楽しい、4回のお話でございました。あの情報公開館には本当にこういったいろんな資料が今あるので、
はい、
なんかってね、はい、もう一度ちょっとしっかり見てみたいなという方は
そうです、ね、
お尋ねになるといいですね、
はい、ぜひお越しください、
はい、ということで、2月は西宮の7つの園と題しまして、ゲストティーチャーに情報公開課の豊田美香さんに来ていただいていろいろ話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあの、ね、またあの、8月ですか、
はい、
はい、7月です、はい、はい、楽しみにしておりますので皆さんもぜひご参加いただきたいと思います。さあ、そして来月3月のこの西宮徹底解剖は西宮我が町名家のしおりと題しまして、ゲストティーチャーに西宮和菓子ブランド発信事業実行委員会の委員長でいらっしゃいます木地隆明さんをお迎えしてお届けしてまいります。あの君江堂本舗の、ね、店主でいらっしゃいまして、美味しいね、あの お菓子の話がたっぷり聞けるということで、めちゃめちゃ楽しみ、
美味しいですよね。
そうなんですよ、はい、1年に1回しか作られないというね、まあ、あの本当にあのいろんな、で今回はその住宅地だったりね、アミューズメントパークの西宮でしたけれども、来月は和菓子の西宮ということで、西宮って本当にいろんな顔があるんだなっていうので、
ね、
楽しくなりますよね、はい、またあの豊田先生も来てくださいね、
はい、
よろしくお願いいたしますということで、西宮徹底解剖いかがでございましたでしょうか。来月もお楽しみに。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。